開発コンサルタントの裏話、パデコ教育開発部がお届けします。皆さんこんにちは。ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそ。この番組は株式会社パデコ教育開発部より、国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています。開発コンサルタントの仕事内容や現場の声、そしてその舞台裏などを様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。
はい、それでは、本日はですね、パデコ教育開発部の大原理恵子さんにゲストとしてお越しいただいて、インドに関するプロジェクト、もしくはインドはどんな国かというところ、もしくは、大原さんがどのような業務をされているのかというところについてお話ししていただきたいと思います。大原さん、どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ではですね、早速なんですけれども、インドがどんな国なのかというところの、一般的な情報を等々お話しいただけますでしょうか。お願いします。
はい、皆さんご存知の通り、インドはとても大きな国で、非常に多くの人口を抱えている国です。2022年末の統計では、人口が14億1700万人になったということで、中国を抜いて世界一の人口になったそうです。で、若年層がとても多いので、これからも人口の増加が見込まれている国です。面積は、約330万キロ平方メートルで、日本の、約9倍になっています。インドは、とても多民族で、多宗教多言語の国家として知られています。宗教に関してはヒンズー教徒が一番多くて 80% 程度、その次にイスラム教徒が 14% 程度で、その他にもキリスト教徒やシーク教徒、仏教徒、ジャイナ教徒といったたくさんの宗教があります。文化的なことをお話しすると、公用語はヒンディー語なんですけれども、多民族国家なので、ヒンディー語を含む22の言語が、憲法で公的に認定されています。言語も違いますが、文化や生活様式も、異なっています。その他に国の特徴としては、連邦制の国家で、28の州と8つの連邦直轄領からなる国です。各州が強い権限を持っていますが、中央集権的な性格も特徴であると言われています。経済に関して言います と、現在平均 6から7% 年間成長を続けていて、これからも経済成長が見込まれる国です。
はい、ありがとうございます。いや、そのやっぱりこう多宗教多文化というところで、しかもこう人口が非常に多いというところ、あと、経済成長率も6から 7% っていう結構ね大きい数字、日本に比べるとかなり大きい数字だと思うんですけれども、やはりそういう背景からも非常に興味深い国なんだなというふうに思います。はい、リスナーの皆さんも結構こうイメージは持ってらっしゃる方多いと思うんですけれども、はい、ありがとうございます。そんなインドについて、今日はちょっと教育事情について特にお話ししていただければと思います。はい、じゃあ、そうですね、教育事情について、もお話しいただけますでしょうか。お願いします。
はい、 インドでは、連邦政府が教育の基準というのを定めているんですけれども、州政府でも、ある程度のその裁量があって、州によって就業年限というところも異なっているという非常に複雑な制度となっています。標準的には、初等教育が5年、上級初等教育が3年、中等教育が2年、上級中等教育が2年、高等教育が3年というふうになっていて、義務教育は6歳から14歳の8年間というふうになっています。現在、初等教育の就学率はほぼ 100% になっています。中等教育では 87%、上級中等教育、日本でいう高校に関しては 56% ほどになっていて、男女間の格差というのもかなり是正されてきているというふうに、な統計があります。高等教育に関しては就学率は 27% 程度なんですけれども、若年層がすごく多いので、人口でいうと4000万人以上というふうになります。そのうちの約半分が女性というふうに言われていて、統計上は男女間であまり格差がないように見られるんですけれども、いろいろと話を聞くところによると、高等教育の、こうはしごを上るにつれてだんだん女性の中退率が高くなっていくということや、やはりその家計を将来支える男子に教育の投資をするといった傾向があるようで、まだそういった格差というのは残っているということも聞いています。
はい、ありがとうございます。男女の格差について、じゃあその調査だったりデータで出てくるのと現場の感じがちょっと違うっていう感じなんですかね。
おそらくそういうことだと思うんですけれども、私がこれからお話しする関わっている大学の学生さんから聞く話でも、やはりそういった格差を感じたりとか、女性が高等教育を得てその社会に出ていくところの難しさというところはまだ残っているみたいです。
ああ、なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあですね、そうですね、プロジェクト、そういった背景をもとにどんなプロジェクトをされているのかっていうところもお話しいただきたいと思うんですが、よろしくお願いします。
はい、私が今関わっているのは、インド工科大学ハイデラバード校日印産学研究ネットワーク構築支援プロジェクトというもので、JICA の技術協力プロジェクトです。でまず少し背景からお話ししますと、インド工科大学というのは工学分野でインド最高峰で、世界的にも有名な国立の高等教育機関になっています。で全国で、23校あります。で私が関わっているのはその中 のハイデラバード校というものなんですけれども、ハイデラバード校はこの23校のうちでは比較的新しい学校で、になっていて、工科大学 その第二世代って言われている学校の一つです。で2008年に、設立されていて、これは日本から の支援で、技術的な支援や財政的な支援を得て設立された学校になっています。で工学や科学の学科が中心なんですけれども、リベラルアーツの学科もある、学校になっています。で、この私が今関わっているプロジェクトは、目的としているのは日印の、日本とインドの、学術産学連携の推進を目指すというプロジェクトなんですけれども、もともと、その私が関わっているのはプロジェクトのフェーズ2で、フェーズ1のプロジェクトが2012年から2021年まで実施をされていました。でそこで、いろいろな特に学術連携の方を中心にいろんな成果を残したんですけれども、さらにそこを強化するというところと、 日本の産業界との連携も促進をさらに強化していくということや、連携を持続的なものにしていくということを目的にして、2012年から、約5年半のプロジェクトとして今フェーズ2をやっています。で、IITH と日本との間に、学術産学の、連携を持続的な連携のプラットフォームを整備していくことによって、日印の持続的な人材輩出に寄与するということを目的としています。
はい、ありがとうございます。なるほど、結構大きな、かなり大きくて有名な大学なんですね。で、23校あるうちのハイデラバーグ校をについてのプロジェクトであるということで、はい、ありがとうございます。で、あと、まあ目的としては人材育成だったりとか連携の強化というところで、まあ、日本の大学企業と IITH とのそういう関係の強化だったり人材育成ということなんですね。はい、ありがとうございます。実際にそのやってらっしゃることの詳細だったりとか、もしくはその、今その、まあこれからその持続性を高めていくということで、プロジェクトが動いているということなんですけれども、そこで、実際その、まあ、やってらっしゃることの詳細、どんなことをされているのかっていうのは伺えますでしょうか。
はい、具体的な活動としては、まず一つ目に、はい、そのインド工科大学ハイデラバード校 IITH とちょっとこれから呼ばせていただきますけれども、IITH で、ジャパンデスクという、日本との、連携に関するワンストップの相談窓口を、設立して、その活動を定着させるということをまずやっています。このジャパンデスクというのは、例えば、日本留学に関する情報とか、学術連携、産学連携に関する、情報であったり、これまでの実績を発信していくということを役割としています。で、その他に、博士課程への、学生の、留学の送り出しやモニタリングということを行っています。そして、学術連携の強化や産学連携の強化というところで、さまざまな活動をしております。
はい、ありがとうございます。そのすいません、関係性の強化っていうところでは、例えばその日本の教授と、そのインドの大学の教授が、実際に会われて話し合ったりとかっていう機会も設けられたりするんですかね。
あ、はい、そうですね、今、このプロジェクトの中で一つの柱になっているのが、共同研究プログラムというのをやっていて、それは日本の大学や研究機関、もしくは、日本の、民間企業と IITH の、教員が共同研究、一緒に研究をする、ことに対して、助成金を支給している機材とか消耗品を購入したり、またそれぞれが双方がIITH を訪問したり、その日本を訪問したり、そういったところにこうお金を出しているんですけれども、そういった共同研究を通じて実際にその人同士が会うという機会を作っています。
ああ、なるほど、ありがとうございます。
次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。パデコは今年1月にパデコアカデミーを開校いたしました。パデコアカデミーは国際協力や SDGs 貢献の現場で活躍する人々の人材育成のために立ち上げられたアカデミーです。 e ラーニングプラットフォーム上に 検定試験や e-learning 講座などのサービスを提供しております。今年1月には第1回国際協力プロフェッショナル検定を実施いたしました。国際協力プロフェッショナル検定は、国際協力、国際開発、グローバルな課題解決や ODA、そして SDGs などに関する基礎的な知識を体系的に習得できる検定試験です。将来、国際協力の仕事に挑戦したいと考えている大学生の方や大学院生の方々、また、国際協力に興味がある、あるいはすでに業務の経験があるけれども、基礎知識を体系的に強化したいと考えられている方、そして SDGs について知識を深め、実践に役立てたいと考えられている方に、ぜひお勧めしたい検定試験です。パデコアカデミーでは、今年2023年8月に第2回の国際協力プロフェッショナル検定を実施いたします。この第2回の検定試験実施にあたり、現在無料のオンライン説明会を開催しています。5月は5月24日水曜日、お昼の12時からオンラインで説明会を実施いたします。検定試験の受験をご検討される方は、まずはお気軽にオンライン説明会にご参加いただきたいと思います。参加申し込み、また検定試験の詳しい情報については、パデコアカデミーのポータルサイトでお知らせしています。検索バーにパデコアカデミーと入力していただきますと、パデコアカデミーのポータルサイトが検索で出てきますので、そちらのサイトからぜひ情報を確認してみてください。
今回はインドの現地レポートの前編として、大原さんにインドの現状やプロジェクトの概要についてお話しいただきました。次回の後編では、大原さんがどのような業務をどのようなことを感じながら行っているのかといったお話をお届けする予定です。次回の配信は5月26日金曜日の予定です。どうぞお楽しみに。
パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに。